それではお祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。私たち一人一人のすべてをご存知で、私たち一人一人を憐れみ愛し受け入れてくださっている主が、今日も私たちをあなたの御前へと招いてくださいました。しもべは聞きます主よ、お語りくださいと、ただ頭を垂れてあなたの御元にひざまずくものとならしてくださいますように。あなたは限りない愛をもって私たちを愛し抜いてくださいました。御子イエスキリストの流された血潮により、神の子とし、それだけではなく三日目によみがえられた復活の命を私たちに与え、永遠なる主と共に生き、この世界を新しくするという使命へと私たちを招き入れてくださいました。神様、どうか私たちのすべてをご存知でいてくださいますから、あなたが私たちを今日も御言葉を持って慰め励まし、ここから勇気を持って立たせてくださいますようにお願いをいたします。あなたを仰がせてくださいますように、特に祈られました、本当にこの気候の中で体を崩しておられる方々大勢いらっしゃることを覚えます。お一人一人を主が顧みてくださいますように、特に藤林兄弟のことを祈られていましたが、本当に主よ、兄弟の体を主がお支えくださいますようにお願いをいたします。また世界の平和のために、あなたが為政者たちに働きかけ、あなたの知恵を与えてくださいますように、人の命をどうか主がお守りください、お願いをいたします。これからの時を御手に委ねします。御言葉を開き、あなたがお一人一人に必要な悟りをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週の水曜日のことですけれども、私たちの教団、日本イエスキリスト教団の第74回の教団総会が神戸中央教会で開催されました。で、私自身は代議員として愛の先生を保守者として参加をさせていただいたのですけれども、まあ、私個人の感想として言わせていただくならば、まあ、とても勇気が与えられる総会だったのです。なぜかと言いますとですね、まあ、教団総会の中では、まあ、平たく言うならば、もう課題を先延ばしにはしないぞという、ある種そのような覚悟であったり思いがあふれた総会だったからです。まあ、それに準ずるような議決が取られていったように思います。で、皆さんよくご存知の通り、私たちの教団教会というのは、まあ、どこも、まあ、共生の問題、財政的なところ、献身者の減少であったり、まあ、高齢化、少子高齢化の波が押し寄せてきています。で、この課題に対して誰かが明確に答えを持っているわけではないんです。こうすればいいということが分かってたらみんなそうするんですが、誰も答えは分からないわけですし、そしてまたどこから手をつけていいかも分からないということがある、そのような状況です。しかしながら、答えが分からないからといって何もしないのであれば、状況は好転はしないということも言えるでしょう。ある種どこかで踏ん張ってですね、どこかで踏ん張って腰を据えて具体的にことを考えて進めていくということをしなければならない。ただ同時に、そのようなことを始めるとき、一番エネルギーを消耗するわけです。ただ、まあ、今総会は、まあ、それを主導する教団員の先生方を含め、ある種そのような覚悟を決めているような、そのような総会に私の目には映りました。そしてそれはとても心強いものでしたし、まあ、私自身は勇気をいただいたんですね。で、私たちの、まあ、自分のことに含めてもそうですけれども、問題は先延ばしにしたいわけですよ。けれども、やはりどこかで腰を据えなければならない時というものがある。そして同時に、その時に私たちは力を必要とするわけですね。じゃあ、その力は一体どこから与えられるのか。総会の開会礼拝で井上芳美先生が面白い言葉を紹介してくださっていました。 これは神戸生田教会の初代牧師武田俊三先生が、あのゼカリア書の4章6節、権勢によらず能力によらず我が霊によるなりと言われたあの言葉を、まあ、武田先生こういうふうに言い換えたそうです。どうれ一つへたばって担ぎ出そうかと、どうれ一つへたばって担ぎ出そうか、権力によらず能力によらず私の霊によってと言われるときに、私たちは、まあ、私たちのその時の姿というのは、まあ、主の前にへたばっていると言いましょうか。でも主に担ぎ出されると言いましょうか。でも結局のところ私たちの力というのはそこじゃないかということを、まあ、先生が確認をされていました。確かに思うんです。主がお求めになる人ということを考えるときに、有能な人なのでしょうか、才能にあふれた人なのでしょうか、力がある人なのでしょうか、まあ、それがないとも言いませんが、しかしでもその力や才能や能力を根幹として支えているものは何なのか、結局は主の御前にへたばっている、へたばっている、そのような存在を求めておられるのではないだろうか。なぜなら、まあ、今日シロの聖日をお迎えをいたしましたが、イエス様がこのエルサレムに入場をされていかれるときに、イエス様がお求めになられたのは軍馬ではなくて転ばなのです。今日は主がお求めになられたこの転ばの姿に注目をしながら、主がお求めになる人というかものは一体何なのかということをご一緒に覚えたいと願っています。さて今日はエルサレム入場の箇所を読んでいただきましたけれども、読んでいただいた通り、イエス様は転ばを連れてきなさいと弟子たちにお願いをしました。でこれはなぜかというと、まあ、去年ちょっとお話をしましたが、旧約聖書の予言の成就が第一的な意味にあります。ゼカリア書9章9節の言葉ですけれども、まあ、ちょっとお読みしますが、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗ってと、ゼカリア書9章9節にあります。この予言の成就としてイエス様はまあエルサレムにロバに乗って入ってこられた。それは軍馬のような力を誇示する王様ではなくて、まさにご自身が柔和な王であることを示すためにまあロバに乗ってこられたということを去年お話しいたしました。余談ですが、私この教会で一番最初に礼拝をお捧げしたのが主路の主日礼拝からでしたので、私もちょうど1年経ちます。本当にありがとうございます。でですね、ここには まさにイエス様がそのように転ばに乗られた、まあ、その意図があるわけですけれども、ただイエス様が転ばを選ばれた意図というのはそれだけではないと思います。ここには主がこういうものをお求めになるんだという、まあ、その姿が表されているのではないかと思うんです。じゃあ転ばとは一体どういう存在なのでしょうか。二つのことを見ていきたいと思いますが、一つはこの転ばというのは未成熟なものだったということです。未成熟であった。今朝読んでいただいたこの30節というところにイエス様がこのようにおっしゃられました。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさいとイエス様は言われました。まだ誰も乗ったことのない転ばを、まあ、お求めになられた。これはいわば仕事をしたことがないということです。まだ物を乗せて運んだことがない、仕事をしたことのない転ばでした。けれどもイエス様はこの転ばをお求めになったのですね。まあ、これは言い方を変えるならば、ある種この転ばの未成熟さを用いるとでも言いましょうか、足りなさが残っているものを主はお求めになられたということだと思うのです。けど、まあ、個人的に思いますが、 クリスチャンの信仰生活において足りなさが残っているというのはとても大事なことではないでしょうか。足りなさが残っている。で、私はクリスチャンの成熟、キリスト者の成熟ということを考えるときにいつも思い浮かぶのはパウロの晩年の言葉なんです。第一テモテの一章の言葉、一章の12節から15節の言葉です。ちょっとだけ読ませていただいてよろしいでしょうか。第一テモテの一章の1節から12節というところをちょっと読ませていただきます。第一テモテの一章の12節から15節というところ、お読みしますので聞いていただければと思いますが、こういうことを彼は書いています。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてその務めに任命してくださったからです。私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていないときに知らないでしたことだったので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですと彼は書きます。で、注目をしたいのはこの15節の私はその罪人の頭ですと彼は自分のことを指して言うんです。で、パウロのこの罪人の頭であるという、自分の自覚の言葉ですよね。私は罪人の頭だと言っているこの言葉というのは、どこかで話したかもしれませんが、これは変遷をたどっているんです、彼の歴史の中で。例えば、いちいちもう開かずにちょっとだけ説明をしますと、例えば彼が比較的初期に書いたであろう第一コリントの手紙の15章というところでは、15章の9節というところに、彼は自分を指して、私は使徒の中で最も小さいものだと自分を指して言うんです。私は使徒の中で最も小さいもの。イエス・キリストの使徒たちですよね。12人の使徒たちの中で、後から入った私は一番小さいものだと彼は自分を指して言いますが、しかしその後に書かれたとされる、例えばエペソ人への手紙の3章の8節というところでは、彼は自分を指してすべての聖徒の中で最も小さな私ということを言うんです。すべての聖徒の中で最も小さな私だと、その後表現が変わるんです。そして最晩年、彼は自分を指して私は罪人の頭だと言います。使徒の中で最も小さい、いや違う、私はすべての生徒の中で最も小さい、いや違う、私は罪人の頭だと、ある種イエス様と共に歩んでいくその道のりが長くなる中で、彼自身の信仰がある種成熟を果たしていく中で、彼は私はいや、あの人よりもあの人よりも罪深いものであり、ある種主の御前に私は足り得ない存在なんだということを自覚が深まっていくんです。で、このような流れを見るときに、私たちは何かなんか分かるような気がするような気がするんですよね。パウロは主と共に歩む中でいろんなことができたでしょう。できたし、できるようにもなっていったでしょう。けれども、いろんなことができるようになってき、いろんな影響力を持てたのだけれども、彼自身の根幹にある自覚というもので深まっていったのは、主の御前に主がおられなければ私は足りえないという自覚です。私は足りえない。主の助けがなければ私は足ることのできないものなのだという自覚。で、これは実はイエス様の姿とも一緒ですね。ヨハネの福音書の中でイエス様は、父がなさること以外私は自らなすことができないと言われましたよね。それと同じです。で、こういうことを聞きますと、私たちは何か 卑屈なものだなと思ってしまうかもしれませんけれども、これはそうじゃないんです。聖書の話で言うならば、これは創世記の神の形に戻ってるんです。神と共に生きる存在として作られた私、神がいなければ足りえない私、でも信仰が深まっていく中で、私はこのお方がなければ立ち得ないということを、まあ、むしろ深く固くしっかりと握るようになっていったということ。そしてつくづく思わされることは、聖書が語る主と共に歩む喜びであったり、主と共に歩む幸いであるというのは、まあ、何かいいことがあるということもそうかもしれませんが、基本になるのは主の御前に主がいなければ私は足りえないという自覚の中で感じるんです。主がいなければ私は足りえない、主との愛の関係が中心にある、その中でこそ私たちは主と共に歩むということの喜びを知っていくんです。そしてこの足りえない私を認め、この主は真実で憐れみ深いと証しするパウロの言葉、先ほどもありましたが、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実である。これはパウロの証しですけれども、このような自覚を持つ人の証しは強いですよね。ああ、主がおられないと本当私ダメなんです、見せかけの謙遜ではなくてそう思っている。キリスト者の成熟というのは、あれもこれもできるようになった、祈りが深くなった、信仰が強くなった、あるんです。でもその根幹の足らなさを知っているということですよ。何もなくて、キリストなく私は教会でも外でもキリスト者らしく振る舞います？成熟じゃないです。そういう人は危険です。私はキリストがいなければ、キリスト者の初期衝動とでも言いましょうか、私たちが救われた時というのは、きっとそういう思いが純粋にあったわけです。イエス様がおられなければ、この方なければ私は神の前に立ち得ない。私たちの帰る場所というのはまさにいつもそこなのではないでしょうか。足りなさを知っているということ。そして同時に、私は足りない、へたばっているけど、キリストは私に対して常に十分である。そのことを知り続けていくということでは、ないかなと思うんです。そういう意味においては、主は足りなさの残るものを用いようとされる。そのなんかロバの姿に私は学ばされるような気がいたします。そしてもう一つ、このコロバは、まあ、未成熟であり無力であったわけですけれども、それだけではなかった。このコロバというのはイエス様をお乗せしお運びしたということです。35節、二人はその衣をイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せしたと書いています。ある種、働いたことのないロバでしたから、この衣ができたのは、それしかできなかったのかもしれません。イエス様をお乗せして運ぶということしかできなかった。けれども言い換えるならば、それだけが必要とされていたとも言えるのだと思うんです。主をお乗せし運ぶすることだけを求められていた。そうではないかなと思うのです。で、私たちも思うのは、明谷教会もそうですし、明谷教会である私たちもそうですが、求められるのはイエス・キリストをお乗せすることだけ、究極的にはそう言えるのではないかなと思うのです。昨日の総会の中で、閉会例会で横田ポーロ先生が副委員長なのでお話しされましたが、こういうお話をされていました。まさに総会がね、結構チャレンジングな議決が多かったので、しかしこういうことを言ってたんですね。チャレンジに取り組むため、どうしても必要なのは心を一つにして祈ることなんだと。私たちは心を一つにして祈っていきましょう。けれども同時に、心を一つにするという言葉は簡単かもしれないが、事実は簡単じゃない。教会も教団もいろんな人がいる。心を一つにすることなど難しい。けれども、 その時に心を一つにしていくための一つの鍵というのはイエス様を中心とする祈りなのだということをお話しされたんです。イエス様を中心とする祈りなのだ。二人三人我が名によって集まる場所に私もその中にいると言われるイエス様は祈りの共同体の真ん中におられるのだ。このイエス様を実は私たちは交わりの隅に追いやってはいませんかということでした。交わりの隅に追いやらずにイエス様を中心に据えなければならない。けれども教会はいつしか牧師や誰かが真ん中に居座ってキリストを隅に追いやってしまうことが多い。そして追いやってしまった結果分断が起きてしまうのではないかということをお話をされていました。実にその通りだなと思って聞いていました。イエス様を中心として祈るのであれば私たちはイエス様の御心を求めていくんです。誰が何をしたいではなくてイエス様の望まれることをしていく。そしてイエス様の御心を皆で求めていく祈りとなる。イエス様の御心を求めて従う中に、まあ、一人一人がそれに従う中に一致が生まれていく。そのような祈りが教会で捧げられるときに神様は素晴らしい御業を起こしてくださるのだと、まあ、横田先生お話をされていました。で、それを聞きながら改めてこの転ばぬ姿を思ったのです。教会の頭はキリストである。そして私たちに求められるのはこのイエス様をお乗せすることだけである。で、もしもそう言えるのであれば私たちはこれここの部分だけがもしもずれてしまったら全部ずれてしまうということです。イエス・キリストが中心にある。そしてそれは教会という交わりだけじゃなくてきっと私たち一人一人の個人の人生においてもそうなんです。イエス様は私に何を望んでおられるのか。ある種イエス様を乗せたロバのことを思うならばこのロバはイエス様が進まれたい方向へと向きイエス様が進まれるところへと行くのです。必要なのはそのようなイエス様を仰ぎながら歩んでいく仰いでいく歩みではないでしょうか。でもう終わりますけれども今週は私たちは受難週をお迎えをいたします。で、受難の歩み、また黙想集を入れましたけれども、受難の歩みというのは、イエス様が様々な痛みを負いながら、いろいろなものを失っていくという歩みです。弟子たちを失い、そしてイエス様自身は、偽りの裁判にかけられ、鞭打たれて、丸太を担がされ、ゴルゴタの丘で手足を釘で打ち抜かれて、十字架にかけられます。皮膚が裂け、骨が砕かれるという痛みには気が狂ってしまうほどの、そのような激痛が走ったと言われます。そのような最中でイエス様が十字架にかけられるわけですけれども聖書を見ていきながら一つ気づかされることは先ほどのお祈り常木さんの祈りの中にもありましたがイエス様がただ一つ失わなかったのは父なる神の御心を中心とするという姿勢です。主よ、杯を取り除いてください。しかし、あなたの御心がなりますように。イエス様はそれだけを乗せてあの十字架へと行かれました。ある種それはこの転ばの姿と同じようにです。私たちはある種、未完成、未成熟であってもいいんだと思うんです。ただ、思わされるのは、それゆえに、イエス様をお乗せしているのだろうか。このお方が教会の真ん中にあるのだろうか。あるんだと思ってます。明谷教会は本当にそのような素晴らしい教会だと思っていますけれども私たちはいろいろなことで体も心も弱ってしまうお互いです。あれもこれもできなくなった、あれもこれも足りない、課題が先延ばしになっている、いろんなことがあるでしょう。けれども最小公約数と言いましょうかね、一番やっぱり外してはならないのは何なのか、今私はイエス・キリストを仰いでいるか、私は主の前にへたばっているかということです。主がご入り用なのは イエス様をお乗せすることのできる転ばですね。私たちもこの受難所に静まりながら、ある種この一時を確認をさせていただきたいと思うんです。私は今弱っているけれども、本当にこの一時を据えているだろうか。私たち、私も含めて、自戒も込めてそうですけれども、主の御前にへたばる、この一週間をお過ごししたいと願っております。一言お祈りをしてメッセージを終わります。